ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるか、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど、長い間、信心しておる、ある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で、悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日は、あのお話をいただいて、少しは心が楽になりました。と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。お得になるようないただき方とはどういういただき方でしょうか。おかげになるいただき方とお得になるいただき方の違い。とでも言うのでしょうかね。この師匠が教えてくださるお徳をいただく見しのぎができる信心。例えばその難儀が起こってくる、さまざまな事柄が起こってくる、その事柄をただ自分に都合のよい好都合なことになるようにと願い、その好都合になったことを喜ぶというだけの信心ではなく、その例えば不都合なことであっても、そのことを自らの信心、自らの心を育てるための材料としていただき得たとき、それがお得のもとにもなるということではないでしょうかね。つまり一切私どもの身の上に起きてくる事柄が私の心を育てる、そこに焦点を定めて私の身の上に起きてきているのだと、合点がいく。そしてそこに自らの信心、心を育てる焦点を定めるということでもありましょうね。昨日は愛楽の目玉商品は何かと、それは師匠大坪宗一郎氏がそれこそサバの生き生きとした目玉をいただいたお幸せにですね、というところから始まったわけですけれども、その生き生きとした目玉サバですね、どうしてサバの目玉が目玉商品になるのか、愛楽の目玉商品ということですが、サバという字を師匠は、サバのサを、お魚のサバですけれども、それは、人弁に左の、人、人弁に左ですね、のサ。佐々木小次郎とかいうあのサですね。に、馬とは馬。と書いて、サバ。と読むと、師匠はいただいておられます。この人弁に左ということが、師匠、普通はお道ではご結果や右側にありますから、右に人が座っているわけですけれども、師匠の場合には、教師でもないから、ということで、左に座っておられましたから、その、左にご結果がある。その、人弁が左、というのは、いわば愛楽。師匠のことを指すわけですね。その愛楽、そして馬というのは、これは馬馬と言いますね。馬馬、赤ちゃんが馬馬が走り、馬馬を食べたい、馬馬をちょうだいと言います。その馬馬、あれが欲しい、これが食べたい、飲みたいといったような、癒しい心とでも言うのでしょうかね。ですから、サバというのは愛楽的巡りとも表現されますが、愛楽的な巡り、それは人間があれも食べたい、これも飲みたい、あれがしたい、これはしたいと といったような、まあ、ある意味わがままな願いといったようなものに通じるわけですね。そのいわばそのなんと言いましょうか、人間私どもがあれもしたい、これもしたい、あれも食べたい、これも飲みたいといったようなわがままな願いを叶えてくださるところということでもあるわけです。そのわがままな願いを叶えてくださる、ある意味人間が人間らしいというその意味の一つに、これは人間が人間らしいと言われても何か抽象的でよくわかりませんけれども、これをもう一つ具体的に言うと、その哀楽的巡りだと、サバだと、哀楽の巡りだと、人間のうまうましい癒やしい心だと、ある意味わがままな願いとでも言うのでしょうかね、そういうものがあると思います。そういうことをも叶えてくださる、叶えていただけるところが哀楽だと。それも目玉が生き生きとしているというわけですから、死んだ目玉ではないわけです。生き生きとしている、ここがまた味噌ですね。新鮮な生き生きとしたとおっしゃっておられましたが、その生き生きとした目玉をいただいたと、その目玉が生き生きとしている、いわばサバですね、哀楽の目玉、哀楽の生き生きとした目玉、いわばその人間が人間らしくと言われるような、その人間のある意味わがままな願いをも叶えてくださる、そこがまあ、いわば哀楽の目玉商品だというわけです。確かに多くの人たちがその願い事を悩みを持ち、その悩みを叶えてほしいということで、まあ寄ってこられるというのか、そういう助けを、願い事が叶うというような助けを求めてこられる、それに応える、それを叶えるということが確かに目玉商品の一つではありましょうね。まあ、他にもあるのかもしれませんが、しかしそれはどこまでも目玉商品だというわけです。まあ安売り商品ですね。ではこれはここからは私が思うことですけれども、哀楽のフラッグシップ商品は何だろうかと。いわゆるいろいろフラッグシップモデルとかフラッグシップショップとかいう言い方がありますね。その哀楽の目玉商品は人間が人間らしくだけれども、哀楽のフラッグシップ商品は何だろうかと思いますときに、今朝いただきますのは、それは師匠がまたの教えに、目指すは我が心、体得するは一切親愛と教えてくださいます。まさにこのことであろうと思いますね。哀楽のフラッグシップ、それは目指すは我が心、体得するは一切親愛、そしてさらに今日いただきますのは、その下があります。その下に行事るは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切にということです。これはある意味、これは私なりにですが、哀楽理念を体系化した一つの何と言いましょうかね、文言というのでしょうか、一つの説ではないかと私は思います。目指すは我が心、体得するは一切親愛、行事るは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切にということですね。これが私はいわば哀楽理念のフラッグシップ 敵商品であり、また体系化するというのでしょうか、一本筋を通す、アイラク理念に一本筋を通すならば、まさにこれであろうと思いますね。そしてなるほど、そこに成り行きを大切にするということはどういうことなのか、こういう時にはどうしたらよいのかという、また枝葉がつきましょうし、天地に至月の心とは、では具体的にはどうか、天の心とは、地の心とは、日月の心とは、という解説がまたなされていくことでしょうけれども、とにかく愛楽理念に一本筋を通すとすれば、そしてフラグシップとしてするとすれば、それは目指すは我が心、体得するは一切親愛、行じるは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切に、まあ大切に尊ぶと言ってもいいでしょうけれどもね、まあ簡単にすれば成り行きを大切に、で私は止めてもよいのかなと思いますが、今日のおさらいをすれば、愛楽理念の目玉商品、それは人間が人間らしくおかげをいただいていけるということだと。そしてその愛楽理念のフラッグシップともなるべきもの、それは目指すは我が心、体得するは一切親愛、行じるは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切に、ということだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。